マクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんにご登場いただきます。どんなお話が聞けるのでしょうか。それでは松下麻里さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私いつも麻里さんって呼んでるので、麻里さんでよろしいでしょうか。
はい、ぜひそれでお願いします。
はい、麻里さん、神戸フィルムオフィス代表とご紹介させていただいたんですけれども、代表に就任されたんですか。
そうです、この4月から代表にならせていただきました。
おー、神戸フィルムオフィス代表就任、麻里さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
では麻里さんがこれから神戸の映画をうんと背負っていくわけですね。うんと背負っていくわけですね。
重い。
はい、まだ4月6日ですけども、はい、重いというね、切なるメッセージも届いていますが、神戸フィルムオフィスといえば、前代表でいらっしゃいます田中真子さんにも、はい、シネマクエストラジオを登場していただきまして、映画の撮影とかね、それから映画へのこととか映画への思いとか、はい、いろいろお伺いしたんですけれども、改めまして、はい、松下麻里さんが代表を務めることになりました神戸フィルムオフィス、
はい、
どういった団体なんでしょうか。
神戸フィルムオフィスは、神戸に映画のロケしてくださいっていう風に誘致をしたりとか、でも決まればその撮影の支援のお手伝いをするっていうのが仕事なんですね。
はい、実際に神戸というのは映画の撮影が他の場所に比べて多いものでしょうか。
まあ、フィルムオフィスができたのも全国に先駆けて作られたということもあり、その実績もあって非常にたくさんの撮影が神戸でされています。
フィルムオフィスというものが今や全国に増えたというのを伺って、はい、私も最近映画館で映画を見るときに最後こうテロップが流れるときに、フィルムオフィスという言葉を探したら、神戸の次かな、次の次にできたとこかなとか思いながら
かなり通な見方ですね。
なんとなくうち神戸で見てるでと思いながら見ているんですけど、
そうですね、
実際にその神戸が、映画の撮影が多いというのは、どんな魅力があるとか、どんな理由があるんですか。
撮影をしてる制作者の人からよく聞くのは、いろんな理由があるんですけれども、一つは、いろんな風景がある。
いろんな風景。
そうですね、山も海も町も田舎も、
はい、
で、工場地帯も住宅地帯もいろんな風景が神戸の中にはあるっていうのがすごく撮りやすい。映画っていろんな場面がありますよね、
はいはいはい、
その場面をいくつも神戸で撮ることができるっていうのはすごく魅力だって言われるのが一つです。
でも大きいでしょうね。たまに映画のお話を聞いた時に、実はこのシーンだけ違う都道府県で撮ってるんだよと、見てる方は同じ場所で撮ってると思っているけれども、このロケーションは実はね、ここでしか撮れない絵なんだよとかいうのを聞くんですけど、神戸は割と一つの作品で様々なシーンを撮ることができる。
そうですね、それはすごく撮影側にとってはメリットって言われますね。それとその町の方々が非常に撮影に協力的だっていうこともよく言っていただきます。
他の場所で撮影するに比べて、
これは例えばその場所を貸してくださる方もそうなんですけれども、その町を通行していらっしゃる方々いらっしゃいますよね、
はい、
でその方々も本当に撮影に協力的で、ちょっと今通れないんですとかで言うと、はいはい分かりましたよっていうような感じでこう穏やかに見守ってくださるっていうのも神戸ならではってよく言われますね。
なんか神戸全体を褒められてる気がしてとっても嬉しいですね。
本当に これは私たち神戸しか知らないのでこんなものかなと思ってますけれども、来られるか制作の方々はみんなそういうふうにおっしゃっていただきます。
ラジオを聞きの神戸の皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもお世話になっています。
お世話になっております。でも神戸の方って本当に神戸の街がすごく好きじゃないですか。
そうですね。
でその自分のすごく好きな素敵だと思っている街で撮影をしているっていうことで、まずありがとうという気持ちがあるのかもしれないですね、
それはそうだと思いますね。で神戸フィルムオフィスにはね、神戸フィルムオフィスサポーターっていう制度があって、今登録してらっしゃる方が9000人超えるぐらいいらっしゃるんですけれども、
すごい数ですね。
そうなんです。
サポーターになると、何か素敵なことがあるんですか。
あのエキストラに参加していただいたりとか、
うんうん、
あとその映画の制作現場でその美術スタッフと一緒にあのお手伝いしていただいたりっていうように、
はい、
まあ、全般的にその映画制作のお手伝いをしていただくっていうような機会があったり、
はい、
あとはなんかイベント公開後のイベントに来ていただいたりっていうようなことで、うん、あの常にその映画と触れ合うようなことができるような制度です。
じゃあ、フィルムオフィスで検索をして、はい、フィルムオフィスサポーターというのに登録すると、はい、例えば、撮影がありますよ、エキストラ募集です、こんなエキストラが欲しいですよみたいな連絡が来るんですか？
メールをどんどんお送りするんですね。
は
で、まあ、中にはこういう作品が公開されますよっていうようなお知らせもあるんですけれども、中にはそういうエキストラとかボランティアの募集っていうようなメールもあります。
あ、でも映画好きな方は神戸で撮ってくれてるのも嬉しいけれども、参加できるっていうのはすごく嬉しいですよね。
そうですね、あのアンケートを見るとですね、
うん、
あのやっぱりその自分がその映画の中の一員として参加できたっていうことにものすごく嬉しかったっていうふうに言っていただく方が本当にたくさんいらっしゃるので、ありがたいなっていうふうに思うんです。
エキストラっていう言葉だけで聞くと、はい、私の勝手なイメージは群衆の端っこにチラッと映ってるみたいなイメージなんだけど、映画館でストップ、ちょっと一時停止して私を探すからっていう気分になるんじゃないかなと思うんですけど、エキストラといっても結構幅はあるものですか？
そうですね、そういう群衆の一人っていうことももちろんありますし、
うん、
もうあの何かの衣装があったりとか。
エキストラさんで衣装があったりするんですか？は
い、やっぱりこうちょっと古い時代だと、
はい、
その時代の服でないと雰囲気が出ないですよね。
確かに、
うん、なのでそれなりの衣装が用意されていて、皆さんお着替えされて出られるっていうこともあります。
うわ、めっちゃ楽しそうですね
そうですね、それがなんか制服だったりなんかするとすごくテンションが上がるみたいですね。
それもセリフなくても、
うん、
私は一つの役柄を担ったのよという、はい、
そうそう、
それこそ世界観の一つに。
そうですね。
へー、じゃあエキストラの募集を一斉にこうメールで送っても、はい、人気があるものとか、集まるのが少しゆっくりで集まるものとか分かれるものですか？は
い、そうですね、まあ、ただその神戸であの募集をかけると、
うん、
もう集まらなくて困ったっていうことはないっていうふうによく言われます
すごいですね、
はい、
映画に温かい町神戸、
うん、本当に理解があるっていうか、ね、もう本当にそう温かく協力してあげようっていう人がたくさんいらっしゃる町だと思います。
はあ、でもあのマリさんのお話を聞いていたら、そういえば私の周りでもあのメールが届いたらね、自分のスマートフォンとか携帯がブルブルって言ったりするので、あって、あ、エキストラ募集だわって言ってる人います何日、あ、午前中ならいけるかな、いけるいけるみたいな、
ね、
あと美術スタッフっていうお話もありましたけど、
はいはい、
私ちなみにあのずっと高校とその後短大と美術に進んでいたので、すごく興味があるんですけど、どんな募集があるんですか？
例えばセットの中のものを置いたりとかね、
うん、はいはい、
例えば警視庁っていうセットがあったとしますよね、
はいはいはい、
じゃあそこにパソコンを置いて、ペン立てを置いて、ボールペンを置いてっていうような、
うん、
もう細かい作業がものすごくたくさんあるような場合があるんですね、
はいはい、
でその時に箱から出してそこを飾ったりっていうような作業を、まあ、一緒にやっていただいたりすることもありますね。
そんなグイグイと中に入った作業も募集でやりますって言った人が担うことができる、
ま、あの毎回ではないんですけれども、うんうん、たまにそういう募集があるときには、まあ、来られた方の満足度はすごく高いですね。
いや、もう映画館見てそのボールペン見る時の視線の厚さはすごいでしょうね
本当ですね。
私の大分ボールペン一瞬であろうと、
うん、
へー、でも、まあエキストラの方とか、はい、街の方のその気持ちの温かいご協力はあるとはいえ、例えばマリさんとすればいろんなその制作会社の方からこんなシーンを撮りたいとか、うん、こんな場所はないですかみたいなプロデュース的なシーンの相談なんかも多いんじゃないですか？
もちろんそうですね、もういろんなところを探して、
うん、
ご提案するっていう感じですね。
あ、じゃあそれが自分の提案したものが、あ、もうぴったり素晴らしいってなるとぐぐぐんとも
うすごく嬉しいですね。
うーん、
あの去年の12月に、はい、あの山崎隆監督っていう監督さんが、
はい、
海賊と呼ばれた男っていう映画の、 あの2つのシーンを神戸で撮ってくださったんですけどね、
はい、
その時に監督さんが言ってくださったのが、普通の街並みでも神戸で撮るとちょっと素敵に映るって言ってくださったんですよ。
山崎監督が素敵だと思います。
ね、私もその言葉を聞いた時にすごいグッときたんですけれども、
はい、
何かこう神戸にはそういう力があるっていうふうにおっしゃっていただいたんですね。
ああ、過去の作品でも神戸で撮影されている、うん、撮られているというイメージが多い
そうですね。山崎監督は特に最初の多分2作目の映画だったと思うんですけど、リターナーっていう映画で最初来られて、はい、その後オールウェイズ、三丁目の夕日ね、有名なあのシーンも何回か撮りに来ていただいてますし、あと寄生獣、
もう全部世界観全然違うんですけども ね、
はい、これも神戸で撮っていただいて、でまた海賊と呼ばれた男も神戸で撮ってくださいました。
あ、なんか美味しいものがあるのかなとか思わず思ってしまいますけど、そうですね、どんなシーンでもちょっと素敵に映るっていうのがあるんですね、
はい、そうなんです。
でもいろいろと神戸で撮影したんだよというお話を、はい、過去にも聞いたりして作品見るんですけど、目を凝らして見ないと物語に溶け込んでいて、神戸だと気づかなかったり、はい、あれここもしかして大丸のあそこのあそこみたいな、普段通っていても何気なく通っているシーンが、
そうですね、
なんかわざわざ旅行で訪れたくなるような街だなって、ここ神戸みたいなことってすごい多い気がします。
そうですね、そういうのを探しながら映画を見てもらったりとか、映画を見た後もう一回その場所に行ってもらったりっていうような、そういう楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。
ああ、そうかもしれないですね、はい、映画で神戸を見つける、もしくは神戸から見たい映画を見つけるというのも楽しいかもしれません。
はい、
神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さんには来週も登場していただきまして、さまざまな映画のお話、それから神戸を感じる素敵な映画などがあればおすすめ作品をお伺いしたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
松下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はギャガの下高原博人さんをお迎えしました。下高原さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
前回は、
はい、
おじいちゃんの映画でしたっけ。
そうですね、93歳の、
はい、
おじいちゃんホームズっていう名前の、
そうでしたね
紹介させていただきました。
いろんなシャーロックホームズあるけれども、
はい、
93歳のシャーロックホームズの作品は初めてでしょう、というような ね、
もうほぼほぼちょっとボケも入ってきたまあそこからちょっと昔のね、最後の事件に挑戦するっていうお話だったんです。
はい、さえ渡るところも見てくださいというような、いろんなお話をお伺いしたんですけれども、
はい、
今回はまた新しい作品をご紹介いただけるということで楽しみです。
はい、
今夜ご紹介いただける作品はどんな作品ですか。
アカデミー賞で、主演女優賞を獲得しましたルームという作品になります。
めっちゃ見たいと思っていたんですよ。
ありがとうございます。
めっちゃ見たいと思ったんです。本当です
か、ありがとうございます。それは
いっぱい話聞こう、いっぱい話
聞こうと思います
。では、ケイちゃんと一緒で私も見たいと思ってたのというリスナーさんや、ルームどんな作品だろうと思っているリスナーさんもいらっしゃると思います。どういった映画になるでしょうか。
ですね、まずですね、始まると、母と子が、親子がですね、一つの部屋、まあ、いわゆるルームに幸せそうに暮らしているところから始まるんですけど、
はい、
まあ、普通にこうキッチンもあってベッドもあって、テレビを見たりとかもしてるんですけど、
はい、
話が進むにつれてですね、
はい、
ちょっとおかしいぞっていうことに感じるんですね。
何か違和感を感じる
んですね。違和感があるんですね、
うん、
そしたらですね、その部屋から、天窓しかない部屋なんですけど、
はい、
その部屋から全くこの男の子が、この部屋から出たことがないってことに気づくんですよ。
あ、映画を見ていると。
そうですね。で、実はその、暮らしているお母さんが、
うん、
ある男に、7年前に、 誘拐そして監禁されて、
はい、
でそこで生まれ育った子供なんですね。
あ、じゃあお母さんは誘拐される前はいわゆる外の世界を知っていて、
そうですね、普通の大学生だったんですけど、
今はこの部屋の中のみでの生活になっているけど、 そうですね、その男の子はもう生まれた時からそこしか知らない、
そこしか知らない、そこで生まれて、で5歳の誕生日のシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、そこで5歳を迎えるんですね。
うーん、
で、まあ、暮らしていくうちに、夜もいつもこう、定期的にニックっていうおじさんが、はい、知らないおじさんがそこの鍵を開けて、いつも鍵が外からかかってるんですけど、
はい、
鍵を開けて食料とか必要なものを運び込んでくるんですけど、
うん、
その時だけその男の子は、タンスに隠れて、そこを覗いてるんですけど、
はい、
どうもお母さんがいじめられてると。でそこでちょっと、まあ、見てる方もちょっとなんかこれおかしいぞと思うわけですね、
はいはい、
でそこからまたそこでお母さんとまたちょっと喧嘩になったりとかして、その男はまた鍵をかけて出ていくんですけど、
うん、
でそこで母親は、この子を、逃がさないといけないってことに思うわけですね、
うん、決断するわけですね、
決断するんですね、で、まあ、ある方法を使ってその男の子を逃がすんですけど、でそれで、ようやく2人は外に出ることになるんですけど、
はい、
実はここからがこのお話の本当のストーリーなんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
いろんな映画をね、映画館に見に行くと、まもなく公開の予告編がさっき流れるじゃないですか、
はい、
予告編すごい楽しみなので、はい、早めに入ってワクワクしながら待つんですけど、
はい、
このルームという作品の予告編は、
はい、
なんかすごい可愛らしい、私最初女の子だと思ったんですよ。
ここはわざと演出で、おそらく男の子か女の子かわからない、まあ、ずっとそこで育てるの髪の毛 もちろん長いですし、
はい、
可愛らしい顔してるので、
可愛いんですよ。
多分見られたから最初女の子だと思うんですけど、
はい、
まあ、そこで育ってるがゆえに、おそらく、まあ、外の男の子っていうのもどういうものか知らないし、女の子っていうのもどういうものか知らないので、まあ、多分フェミニンな感じでわざと描いてると思うんですけど、
あ、もうその関わる対象物としたらもう母親、
そうですね、
あと、まあ、タンスからちょっと覗いている、うん、ちらっと見る、
ちょっとテレビの情報、テレビは普通に置いてあるので、
うんうんうん、
外のテレビは見るんですけど、それはテレビの中だけの世界だと思って、外には何もないって母親から教えられてるんですよ。
うーん、
だからここだけが彼の世界であって、そこで完結してるっていうところから始まっているんですけど、
はい、で予告編の中で、そのテレビの中の世界が本当は本当の世界なのというようなところがあった時に、
はい、
なんか予告編な、それまでなんかわあ可愛い男の子、楽しそう、親子仲良しだなと思っていたのが、うん、ドキッとして間もなく公開みたいになるとすごく気になって、
だから母親にとってはここを逃がさないと彼の人生は始まらないと思ってるし、
はい、
彼はここだけが世界なので、逃げてしまった先が本当は何もないと思ってるのが、バッとそこから一気に情報が入ってきて、そこがいい方向だったりとか悪い方向だったりに転がっていっちゃうんですよね。そこのやっぱり彼の成長と葛藤と、母親も一緒に逃げていくところでの、まあ、母親とか久しぶりに、まあ、7年ぶりに親元に帰ったりとかして、環境が違ったりとか、はい、やっぱり後期の身にさらされたりとか、まあ、そういうワイドショー的なところに出たりとかするシーンもあるんですけど、そういう周りを取り巻く環境の中でもやっぱりお互い支え合っていく親子愛みたいなところが主軸になって、こう最後ラストまで進んでいくんですけどね。
その天窓の明かりがちょっと印象的で、はい、その後外の世界に行った時にも眩しいぐらいの光を感じるようなところで予告編がだいたい終わるような感じだったと思うんですけど、はい、なんかもう私は外の世界を知っているのに初めて全てを見るようなドキドキ感があって、
はい、彼の目線でそのカメラワークとかも逃げるシーンも描かれていくので、
はい、
その逃げるまでもすごくドキドキしますし、
うん、
逃げ終わった後からまあまあ後半半分以上が展開するので、
はい、
そこもすごくやっぱりラストまですごくやっぱり彼の演技、まあ、主演女優賞ブリー・ラーソンっていう女優さん撮ってるんですけど、
はい、
本当に彼の演技が主演男優賞でもいいぐらいの演技をしてまして、そのやっぱり親子の演技にすごく泣かされるし、取り巻く環境でちょっとやっぱりそれぞれバラバラになったりとか、
はい、
そういったところもすごくもう最後まで本当に気がついてたらボロボロ泣いてたぐらいな感じなので、
感動して、
はい、意外とそのいわゆる閉じ込められてた監禁っていうところは本当に一つのきっかけでしかないぐらい、ストーリーがもうほとんどやっぱり出てからの作品に仕上がってるので、
あ、そうなんですね、はい、 そしたら本当に予告編で出ている映像っていうのはその最初の最初の序章というか
そうですね
のところだけでっていうことなんですね、はい、へえ。最近結構予告編を見てから本編を見ると、うん、
はい、
あ、予告編で見たシーンだわとか、あ、はい、これがここに来るのねって割と後半でも思ったりするんですけど、うんうんうんうん、このルームという作品はじゃあもう本当に映画に引き込まれながら全て新しい世界が後半バーッと降ってくるわけですね、
まあ、普通に説明すると監禁されてた親子が脱出して、っていう話になっちゃうんですけど、
はい、
実は監禁されてたのはまあきっかけというか、まあ、最初の触りの部分でしかなくて、
うん、
本当のドラマはその監禁から脱出した後に起こるので、そこで本当にまあその特殊な境遇じゃないですか、関係が出して
。
でも実はその普通にあの親子とかやっぱ普通の人間関係とかを僕らでもすごく考えさせられる、あのくだり、もともとあの言ってたあのお父さんとお母さんの元に戻ったりとか、
はい、
あのそこに新しい家族が来るけども、実はそこにつながりがなかったりとか、
うん、
で周りから、ま、全く知らないテレビ局の人が来たりとか、
うーん、
そういうところが本当にリアルで、見てる人は多分全員どこかしらに共感できる映画になってると思います。
視点としては親子だと思うんですけど、はい、子供の視点と母親の視点というのはそれぞれあるんですか？
そうですね、それぞれあるんですけど、結構割と客観的な視線でずっと淡々と描かれていくので、
うん、
結構最近のハリウッド映画とかそういったところに比べると、まあ、このアイルランドカナダ映画なんですけど、
はい、
すごくセリフも少なくて、こちら見てる側が逆に考えさせられるように作られてるので、
あ、映画の中に溶け込ん で、
そうです、ね、
自分がその中でものを考えたり、
うん、ね、
実際に感動したり、
はい、
でも実際生きているともうものも溢れているし、うん、人も溢れていて、うん、あって当たり前、
ね、
なぜとか、
う
ん、どう考えてるんだろうとか考えないですけど、うん、全てが初めて。
そうですね、だから母親にしたら奪い去られた7年なんですけど、彼にしたら、うん、そこが全ての5年間なんですよね。
そうです
よね、ここのギャップがすごいですよ。
これはちょっと想像するだけでは絶対に、
いや、ぜひ見てほしいですね。これは
手に入らないと思うので、はい、実際に映画館に足を運んで、私はもう必ず見に行こうと思っていたんですけれども、は
い、
下高原さんのお話を聞いていて手に汗かいてきましたね。
いやいやもうそう言いながらも結構脱出するシーンは本当息詰まるぐらいドキドキしますので。
あ、本当ですか。はい、じゃあ映画館で見させていただきたいと思います、はい、映画館に行きたいんですけれども、はい、いつからどちらの映画館での上映となるでしょうか。
4月の8日金曜日よりですね、
はい、
神戸の方ではシネリーブル神戸で、兵庫県では他には東方シネマズ西宮 OS 他にて上映いたします。
はい、はい、ぜひとも皆さんも映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はギャガの下高原ひろとさんにルームという作品をご紹介いただきました。下高原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。